皆さんこんにちは。いつもウィークリートークをお聞きいただきましてありがとうございます。今回はパワープロを中原社長のインタビューを受けて、ニュースレターのお話をしてみたいと思います。中原社長との出会いはレガートの中井社長を経由してお知り合いになることになりました。今回のですねニュースレター、4月号のニュースレターでもお話しますけども、非常にですね勉強熱心な方でございまして、中原社長、中井社長ともどもですねこのニュースレターには非常に造詣の深い方です。どういう方法でやってきたかということを含めて、今日は解説をしていきたいと思います。それでは、本文の方に進みください。私と中原社長との出会いですけども、松坂の方にレガート、ダスキンレガートを経営されております中井社長、この方がですね以前からランチェスター戦略について勉強されておりました。でその勉強会の仲間の一人でありましたのが中原社長でございます。で私がこの武田洋一先生のランチェスター K さんのですね代理店になる以前からその松坂で勉強会をされていたようでございます。でその後ですね、三重県の方で、近くでですねそういうことを教えてくれるインストラクターの人はいないかということを中井社長が九州の方に問い合わせまして、その結果私を紹介していただいたということにございます。で、2度3度とお邪魔することになりました。でその勉強会が終わりまして、で中原さんの方でじゃあ今ニュースレターの方もやってるので、もう少し突っ込んだ話をしたいですということでお邪魔することになったわけです。私がお邪魔した時はですねもうニュースレターほぼ出来上がっておりまして、これ中井さんからのですねアドバイスが多くあったと思うんですけども、ただそのどういうふうに進めていいかということで少し悩んでみえたようでございます。反応があるかないかということですね。で私はその時にはもうニュースレターも続けて自分自身も続けておりましたが、私の経験上からですねやはり最初から売り込みを出すことをするとですね呼んでくれなくなるということがあります。でこれは私が発行する前にいろいろ研究した結果なんですけども、ニュースレター自身をですねこう皆さん私のニュースレターの勉強会に来ていただくんですけども、その時はですね売り込みを出さないようにというふうにお話をするんですが、実は書こうとするとですねやはりですね売り込みがある。それともう一つですね一番問題なのが、プロらしさを出そうとするわけですよね。ですから何か教えてあげようということをどうしても出したくなるので、いろんなことを調べようとするわけです。正しいことを書くためにはそういうことは必要なんですけども、そのためにですね時間を食ってしまって出すのが億劫になってくるわけですよね。でこのニュースレターが途切れてしまうと、この2点ですよね。一つはその売りによって相手が見てくれなくなるということ、もう一つは、出す側がですね凝りすぎまして、出せなくなると、で結果的に、途中で終わってしまう。ニュースレターがですね有効だというのはそういう人たちがいっぱいいるからなんですけどね、有効っていうのはそういうことなんですけども、例えばボクシングで例えればですね必殺一発の必中パンチを打とうとするわけです。そうするとですね、素人が打とうとしますとね、私はボクシングしたことないですけども、力が入りまして、狙いを定めて打つんですけど、力が入るもんですから、パンチのスピードが遅くなると、 そして買わされる、ね、その割には力が入ってますもんで疲れてしまうと、まあ、こういうことじゃないかなと、やっぱりワンツーパンチと言いますかね、そもそものパンチ力がないですから、数多く、それもこうリズムよくですね、ポンポンポンポンと打っていくような感じ、そのような感じでニュースレターを考えていただければいいんではないかと思います。で、ニュースレターを出す最初はですね、やはりですね、もう最初の3回はですね、もう本当に捨てるつもりで書いていただきたいんです。当然文章力もありませんし、その何といってもですね、このニュースレターのフォーマットがですね、見た目ですね、これがいろいろ悩んでしまうわけです。で、本当はあんまり悩まなくてもいいんですけどもね、やはりこう気になりますから、形をどう整えていくかということを見ていくわけですね。で、ニュースレターはですね、繰り返し繰り返し行くことによって、お客さんに対してですね、あいつまた書いてくれたな、あいつまた来たもんな、よう長く続くな、こういうふうな印象を残していくのがまず一つの、条件ですので、あまりですね、しょっちゅうですね、形を変える必要はないわけです。逆に変えると逆効果になります。ですから一つの形を整えたら継続して出すということですね。で、これをですね、2ヶ月、3ヶ月、まあ、2ヶ月、まあ、毎月出した場合ですよ、2回、3回と続けていきます。そうすると、あ、何か来とるかなというふうに思えていただけるようになります。で、まだ呼んでくれるとは限らませんし、今多分呼んでくれないでしょう。で、4回目、5回目ぐらいになると、まあ、暇な時に呼んだのかということで、まあ、なんかタイミングがありまして、ちょっと目を通した。で、そうするとですね、まあ、何も大した記事じゃないかなと。で、特にですね、売り込みが入ってるとですね、なんや、そう、売り込みか。うん。まあ、もうこれから読まなくていいなというふうになります。ところが、それにふっと目を触れたときにですね、何か目を引くものがあればですね、この何かっていうのは後で言いますけど、継続して、あ、読んでみても面白いかもしれんねということになるわけです。そう考えますと、ニュースレターというのはですね、難しいことを書いちゃいかんということですね。難しいことを書いちゃいかん。よく本の書き方とかですね、こう本とかそういうことを見ているとですね、難しいことを書いてあるやつがありますけれども、実はですね、書籍とか、それから、そういったものというのはですね、自分から求めていくわけですよね。求めて、その本を読むということです。私の事務所にもですね、たくさんの本があります。私は同志で販売外交に成功したか、人を動かす、それから積極的考え方の力、それから道は開ける、それからこれは軸を伸ばすという本とかですね、時間活用術とかあります。しかしですね、この中でですね、唯一読んでない本があるんです。これは軸を伸ばすという本なんですが、これは人からいただいた本なんですね。もうこれ何十年前にもらった本なんですが、まだ読めてないんです。で、本というのは実は買い求めるから、そういう難しい本でも読むわけですね。ニュースレターの場合は買い求めてませんから、難しいこと書いちゃダメなんですね。それから文章が長いとダメですね。長い。そして、見た時にですね、やはりさっと読めるかどうかということですね。読み進みやすいかということです。読みたくなるかじゃなくて、読み進みやすいかという、この辺をポイントを置いてですね、ニュースレターを作っていただくわけです。で、文章の中身なんですけども、私のニュースレターの講義ではですね、やることは何か、体験談を書いてもらうんです。とにかく体験談なんです。なぜかと言いますと、我々はその学者でもないですし、私の場合だったランチェスター戦略というのを勉強はしてますけども、やはり第一人者の武田洋一先生が喋る言葉とですね、同じことを言っても私が喋ることは全く受け方が違います。で、なぜかと言いますとですね、武田洋一先生は、ランチェスターの原書も取り寄せたり、イギリスへ行って探してきたりしてまして、自分の体験に基づきながらですね、そのことを研究していってるわけですね。で、私はそこまでやってませんので、やっぱり話の重みが違う。何が違うかというと、武田先生はそれだけ調べて、話す資格がある、 伝える資格があるわけですね。で、私の場合は、そこの先生に比べるとその資格はない。ただ三重県の中ではですね、話すことができる。それは他にいないからなんですよね。そうするとですね、私にとって、話ができることって言ったら何かというと、自分が体験して感じたことなんですね。そのことを私はお伝えするしか方法はないわけです。で、お伝えしたらですね、皆さんはですね、受けたい方は、あいつこんな体験してるな、ということを感知して、で、それで、じゃあ私はどうしようと。もしくは、あ、やっぱりそうかとかね、あいつもそうかと。これ同意を得ていただくとかですね、というのことを繰り返していくわけです。で、このニュースレターをですね、繰り返しをしていくとですね、やはり私の考え方が伝わるわけです。で、向こうの方もたまに電話してくれたりですね、セミナーに参加してくれたりしていただいて、考え方、私の伝えたことに対する考え方等を伝えてくれるわけです。これが双方向のやり取りになるわけですね。で、ここでですね、通常の営業のやり方を、新規開拓、特に新規開拓なんかを見ていただきますと、玄関にピンポンってなってきますね。で、断られます。ダイレクトメールです。で、売り込みを出してもダメ。この繰り返しをやってるわけです。無駄な経費をいっぱい使っていくわけですけども、でも肝心要のですね、自分がどういうふうな、例えば住宅であればですね、こういう住宅を建てて喜んでもらったとかですね、こういう住宅が必要ですとかね、こんな考え方でやってます、ね、癒しを中心にやってますとかね、いうことを伝える時がないわけですよ。単に、癒し住宅と言われても何が癒しなのかわからん。それをニュースレター等で体験談を持って伝えていくということ、これがですね、最もいいですね、まず営業ですね。で、ニュースレターを書くのもですね、こう非常に手間だという方が見えるんですけども、ちょっと考え方を変えていただきまして、じゃあ仮にですよ、2日かけてニュースレターの原稿を、書いたとしましょう。で、名簿が200あるとしましょう。で、その200人の方にですね、考えを伝えるのに、いくらかかるかということですね。200人の人に1人ずつですよ。大体これニュースレターっていうのはですね、6分ぐらいで私の場合は読めることになってます。ということで、6分間プレゼンテーションをするという機会を作るのに、どれほどコストがかかるかということですね。200人じゃなくてもいいと思います。ニュースレターの場合ですね、200人のうちに購読率が例えば3割だとしましょう。そうすると60人です。60人を2日間にですね、会って、その6分間プレゼンテーションできるかどうか。ということなんです。こう考えますと、コストとしましてはですね、何倍くらいでしょうかね、200通出そうと思うと大体2万円です。一月2万円。で、営業コストはですね、車の電話をして、アポイントメント取って、でから、車で出かけていく、こういう作業をするとですね、大体1件ですね、安く見積もっても8000円、高い場合は1万5000円ぐらいかかりますから、多分1件か2件で、もう無理かなと思います。で、そういうことを踏まえますとですね、ニュースレターでのですね、営業のやり方っていうのはですね、これからですね、特にあの個人情報とかですね、こういったことしっかりとこうガードされていきますので、なかなか難しい、営業が難しくなっておりますので、こういう時は非常に役に立つんではないかと思います。ただしですね、ニュースレターもですね、いいことばかりではなくてですね、本当に読んで、いただいているかわからない、こういう点。それからですね、もう一つはですね、初対面といいますか、会ったことない人に対するニュースレターというのはですね、非常に効果が薄いということです。ですから、一度お会いした人、この人に対して出すのが有効的でございます。ですから、顧客維持活動の方、対策に近いものになってくるかもしれません。ただ、やり方によってはですね、 お客作り、新規ですね、営業対策というふうに使うこともできます。それからもう一つ、多数の方といいますかね、不特定多数の方に対するアナウンスとしても、まあ、そういう意味では少し難しいところがあります。ですから、まあ、これはですね、中小企業、小さい会社がですね、どこを狙うかということにもなってくるんですけども、多くの、まあ、確率線的なですね、営業のやり方、これをまずするかしないか、この辺は戦略分野でございますので、よくお考えの上ですね、お客さんを決定していただければ解決するのではないかと思います。今回はですね、ニュースレターについて少しだけお話ししましたが、ニュースレターは使い方によってはですね、これからの営業活動の、まあ、一つですね、人件費も上がる中ですね、非常にいい方法ですので、一度ご研究してください。さて、いかがでしたでしょうか。今回はニュースレターについてのお話でございました。私はですね、最初こう会社を立ち上げるときにですね、立ち上げたときに営業経験がございますから、その訪問して営業して1対1になればですね、確率は非常に高い率でですね、受注ができるかなと思ったわけなんです。ところがですね、一軒一軒回っていくにしてはですね、一人で回っていくにしてはリスクが高すぎると言いますか、まあ、かなりですね、ロスがあるわけですね。で、これをいかに防ぐかということが私の課題でございました。それはですね、継続的にお客さんと接する機会が少ない。で、これをニュースレターという方法を用いて、克服したわけでございます。これから先ですね、私の会社もどうなるか分かりません。また新しい方法も考えていかなければなりませんけども、まだこのニュースレターをやってみえない方があるんであれば、一度ですね、研究の対象にしていただいてもよろしいんではないかと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。